世田谷区議会発行、世田谷区議会だより。令和7年11月15日、第302号、声の区議会だより、第164号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。今回は令和7年第3回定例会の審議内容などをご紹介します。第3回定例会は、9月16日から10月17日の32日間開催されました。それでは今回の内容をご紹介してまいりましょう。今回は CD2 巻でお届けします。目次でご紹介する数字のついた項目のほか、代表質問と一般質問での質問者、令和6年度決算に対する会派などの意見での意見開陳者でトラック分けしています。CD2 の1。1番、議会日誌。2番、代表質問。CD2 の1から CD2 の2にかけて。3番、一般質問。4番、令和6年度決算のあらまし。5番、令和6年度決算に対する会派などの意見。6番、議決内容。7番、請願。8番、政府委員長の誤選結果。9番、会派名の変更。10番、編集後期。と、以上のような順番でお届けしてまいります。また、紙面には二次元コードを掲載しています。ご活用ください。この CD 版の内容についてのお問い合わせは、世田谷区議会事務局までどうぞ。住所は、郵便番号 154-8504、世田谷区世田谷 4-21-27。電話は 5432-2779 番。ファックス番号は 5432-3030 番。ホームページアドレスは、https://www.city-setagaya.lg.jp/議会/gikai/index.html です。それではおしまいまでどうぞごゆっくりお聞きください。はじめに第3回定例会の議会日誌です。閉会中に開催された委員会。6月25日水曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。26日木曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。27日金曜日、議会運営委員会、子ども若者施策推進特別委員会。30日月曜日から7月2日水曜日、企画総務常任委員会視察、区民生活常任委員会視察、福祉保健常任委員会視察、文教常任委員会視察。7月1日火曜日から3日木曜日、都市整備常任委員会視察。29日火曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。30日水曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会、DX 地域行政、公共施設整備等推進特別委員会、子ども若者施策推進特別委員会。8月25日月曜日、議会運営委員会。9月1日月曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会、文教常任委員会。2日火曜日、企画総務常任委員会、 区民生活常任委員会、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。3日水曜日、DX 地域行政公共施設整備等推進特別委員会。災害防犯オウム問題対策等特別委員会。子ども若者施策推進特別委員会。環境清掃リサイクル対策等特別委員会。5日金曜日、議会運営委員会。会期中の主な会議日程。9月16日火曜日、本会議、代表質問、議会運営委員会。17日水曜日、本会議、代表質問、一般質問。18日木曜日、本会議、一般質問、議案の付託、議案の議決、請願の付託など、決算特別委員会。19日金曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。22日月曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。24日水曜日、DX 地域行政公共施設整備等推進特別委員会。災害防犯オウム問題対策等特別委員会。子ども若者施策推進特別委員会。環境清掃リサイクル対策等特別委員会。26日金曜日、本会議、議案の議決など、議会運営委員会。30日火曜日、決算特別委員会、総括質疑。10月1日水曜日、決算特別委員会、企画総務委員会所管質疑。3日金曜日、決算特別委員会、区民生活委員会所管質疑。6日月曜日、決算特別委員会、福祉保健委員会所管質疑。8日水曜日、決算特別委員会、都市整備委員会所管質疑、企画総務常任委員会、議会運営委員会。9日木曜日、決算特別委員会、文教委員会所管質疑。14日火曜日、決算特別委員会、補充質疑。17日金曜日、本会議、議案の議決、議案の付託、請願の付託など、企画総務常任委員会、議会運営委員会、懲罰特別委員会。以上、議会日誌でした。次は代表質問です。9月16日および17日の本会議で5名の議員がそれぞれの会派を代表して質問を行いました。その一部を要約してお伝えします。なお、質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。はじめは自由民主党世田谷区議団、阿久津浩議員の質問です。歴代区長の肖像画廃棄の責任。庁舎移転時に歴代区長の肖像画を誤って廃棄する信じがたい事故が発生しました。区長は肖像画に代わる歴代区長の検証方法や自身の責任についてどう考えているのですか？
区長の答弁です。デジタル化などの手法を探り、自身の責任の取り方も検討します。
シビックプライドの醸成。地域のスポーツチームや特産品など世田谷の魅力を生かし、区民が地域に誇りを抱き貢献しようとする意識、シビックプライドを高めるべきです。区の見解を示しなさい。
区長の答弁です。区の魅力を発信し、地域を活性化する取り組みの種をまいていきます。
建設工事総合評価方式入札の改善。区が施行中の建設工事総合評価方式入札は、小規模事業者には達成が困難な評価項目が多く、入札への参加が難しいとの声を聞きます。 課題を分析し改善を図りなさい。
財務部長の答弁です。評価項目を絞るなどの試行を重ね、適宜改善を検討します。
包括管理業務委託の制度設計。区は学校施設で包括管理業務委託を導入予定です。実施方針では受託者が修繕などを再委託する際、区内事業者の積極的な活用を求めていますが、どう担保するのですか？
教育政策・障害学習部長の答弁です。活用実績を確認し、疑義が生じた際は厳格に指導します。
災害時の資料収集体制の再検証。区は災害時の使用済み携帯トイレや資料の収集について、2017年の指針策定以来見直していません。この間の人口の増加や最新の被害想定などを踏まえて再検証しなさい。
副区長の答弁です。トイレ確保管理計画を策定し、計画的な取り組みを進めます。
商店街の事業継続計画の策定支援。商店街は地域の安全安心を支える大切な存在です。災害時に各店舗が迅速に営業を再開できるよう、中小企業診断士などと連携して事業継続計画の策定を支援しなさい。
経済産業部長の答弁です。中小企業診断士の活用を含め支援の充実を検討します。
世田谷ペイの機能拡充。世田谷ペイの一層の普及に向けて機能を拡充すべきです。区民から要望が多い公共料金や公金の支払いに対応できるよう課題を整理し、実現に向けた検討を進めなさい。
経済産業部長の答弁です。ニーズとコストを的確に把握し、機能拡充に取り組みます。
障害者のデジタル機器の購入支援。障害者の生活の質を高めるため、デジタル機器の活用を促進すべきです。入力した文字が音声変換されるなど、障害を補完する機能を持った機器の購入費を補助しなさい。
障害福祉部長の答弁です。機器の進歩に合わせた効果的な支援を検討します。
歯科検診の受診率の向上。歯周病などの口腔疾患は、心疾患や糖尿病などを誘発する恐れもあり、予防には定期的な歯科検診が有効です。受診率の向上を目指し、広報や啓発の充実を図りなさい。
世田谷保健所長の答弁です。区民の意識や行動を変容する啓発や検診手法を検討します。
特養ホームの建て替え支援。区内の特養ホームは老朽化が進み、今後建て替えが増える見通しです。代替施設を提供し、建て替えを支援する東京都に対し、区内にも新たに施設を整備するよう求めなさい。
副区長の答弁です。区内事業者も活用しやすい地域への施設整備を要望します。
特別支援学級の着実な整備。障害特性に合わせた学習を望む子どもや保護者の声に応えるのは区の責務です。当事者の希望に沿った学びを提供できるよう、特別支援学級の整備を着実に進めなさい。
教育総合センター長の答弁です。全小中学校への設置を将来的な目標としています。
駅前再開発の推進。地域の活性化に向け、区内の駅前再開発を推進すべきです。多数の地権者との調整などを地域主導で進めるのは難しいため、区が積極的に関与し、再開発を主導しなさい。
副区長の答弁です。積極的に支援を行い、魅力あるまちづくりに全力を注ぎます。
以上、自由民主党世田谷区議団、阿久津浩議員の質問でした。次は、立憲民主党無所属、愛世田谷区議団、中山瑞穂議員の質問です。誰もが納得できる財政運営の推進。現役世代の多くは、納めた税金が生活に還元される実感を持てずにいます。需要に即した適切な税の配分や戦略的な基金活用を図り、 誰もが納得できる財政運営を行いなさい。
区長の答弁です。税の使途の理解やサービス向上の実感が高まるよう進めます。
真の協働による社会課題の解決。多様化する社会課題の解決には、行政のみならず民間の力が不可欠です。民間事業者などを対等なパートナーとして尊重し、互いの強みを生かす真の協働を実現しなさい。
政策経営部長の答弁です。信頼関係を基盤とした連携のあり方を検討していきます。
多様な人々によるまちづくり。千歳烏山駅周辺などの再開発では、市場原理に任せるだけでなく、長期的視点で将来を見通し、さらに住民対話を優先に進めることが行政の重要な役割です。見解を問います。
副区長の答弁です。再開発事業について地域の方と情報交換できる場を設けます。
地域住民の参画による風景づくり。再開発などにより地域の緑が突然失われる現状を是正すべきです。区民が日常的に地域の風景づくりに携われる仕組みを作りなさい。
議官の答弁です。日頃から風景づくりに関心を持ち、話し合う機運を醸成します。
事業者の熱中症予防対策の促進。事業者の熱中症対策が6月に義務化されましたが、区内事業者が適切に対策を講じているか疑問です。実態を把握し、全庁で対策を講じなさい。
環境政策部長の答弁です。暑熱対策をどう実施すべきか、各部の検討を促進します。
福祉現場の人材確保策の推進。福祉現場では正規職員の確保が困難なため、雇用が不安定な派遣労働者が増えています。質の高いサービスを継続して提供できるよう、直接雇用を促す方策を講じなさい。
高齢福祉部長の答弁です。職員が働きやすい職場環境づくりの支援を継続します。
以上、立憲民主党無所属愛世田谷区議団中山瑞穂議員の質問でした。次は公明党世田谷区議団平塚啓二議員の質問です。外国人総合相談窓口の開設。区内在住外国人の増加を踏まえ、相談体制を強化すべきです。クロッシング世田谷の移転を契機に、多様な相談に対応できる外国人総合相談窓口を開設しなさい。
生活文化政策部長の答弁です。移転を機に外国人に寄り添った相談の充実を図ります。
外国人ボランティアバンクの創設。福岡市は誰もが安心して暮らせるよう外国人支援ボランティアバンク制度を創設し、留学生などのボランティアが母国語で外国人を支援しています。区も導入しなさい。
生活文化政策部長の答弁です。世田谷文化財団とも協議し、検討していきます。
区内事業者の DX の推進。区内事業者の業績向上に向け、産業活性化拠点ホームワークビレッジの機能を拡充すべきです。事業者が業務効率化を図れるよう DX を支援する体制を構築しなさい。
副区長の答弁です。産業活性化拠点における今後の取り組みについて検討します。
物価高対策と事業者支援。6年度の決算剰余金は129億8000万円もある状況です。この剰余金を活用し、物価高対策と事業者支援に資する世田谷ペイの 20% ポイント還元を11月から実施しなさい。
経済産業部長の答弁です。国や東京都の動向を注視し、新たな物価高対策を検討します。
介護事業者への支援の強化。光熱費や食材費の高騰により、介護事業者の経営が逼迫しています。決算剰余金を原資に助成制度を創設するなど、介護事業者への効果的な支援策を早急に実施しなさい。
高齢福祉部長の答弁です。経営状況を情報収集し、有効な支援策を検討します。
被爆地への平和学習の参加。先の議会で区長は子どもたちが広島市や長崎市の平和学習プログラムに参加できるよう協議を進めると答弁しました。被爆者の高齢化を踏まえ早急に決断しなさい。
区長の答弁です。来年度から参加できるよう教育委員会と一体となって進めます。
不登校対策の強化。不登校対策の強化に向け、福祉の専門職であるスクールソーシャルワーカーを拡充すべきです。常勤化も視野に雇用条件を見直し、人材の確保と育成に取り組みなさい。
教育総合センター長の答弁です。職のあり方などを関係部署と協議しながら検討します。
若者の居場所の拡充。希望が丘青少年交流センターでは、学生インターンの協力のもと、中高生が気軽に勉強や進路などを相談できる環境が整っています。こうした取り組みを他地域にも展開しなさい。
副区長の答弁です。施設整備などに際し、若者の交流を軸とした運営を継承します。
就活支援の制度設計の見直し。我が党が長年求めている就活相談支援センターの設置が具体化してきましたが、区が示したサービスは利用者の予託金額が高額であるなど問題点が多いです。再検討しなさい。
保健福祉政策部長の答弁です。分割納付を受け付けるなど柔軟に対応していきます。
資源循環に向けた取り組みの推進。高齢化の進展に伴い、大人用紙パンツの排出増が見込まれます。世田谷清掃工場とともに隣接する資源循環センターも改築し、紙パンツを資源化する設備を整えなさい。
清掃・リサイクル部長の答弁です。国を通じ民間事業者へ資源化のルート整備を求めます。
予防医療の推進。医療費の抑制には、罹患や重症化を防ぐ予防医療が有効です。帯状疱疹ワクチンの助成を継続するとともに、RS ウイルスなどの感染症にかかる予防接種費も助成しなさい。
世田谷保健所長の答弁です。国や東京都の動向やワクチンの最新の知見も踏まえ検討します。
現役世代への住宅政策の強化。区内の住宅価格の高騰に伴い、現役世代の転出が増加しており、対策が急務です。住宅購入費の助成や住宅ローンの利子補給、家賃補助などの支援策を早急に講じなさい。
区長の答弁です。世田谷の住宅事情の実態に沿った支援策を早急に検討します。
以上、公明党世田谷区議団、平塚啓司議員の質問でした。次は無所属、世田谷行革110番、桃野義文議員の質問です。歴代区長の肖像画防止への疑念。庁舎移転時に区長応接室に掲げられていた歴代区長の肖像画5点などがなくなりました。区長が職員へ捨ててよいと受け止められるような指示を出したのではないですか？
区長の答弁です。肖像画は不要と受け止められるような言動をした事実はないです。
旧区民会館の鈍鳥の継承。区は片岡珠子氏の赤富士が書かれた旧区民会館の鈍鳥を廃棄しました。せめて縮小版の作成や 3D データの公開などで文化を継承すべきだったのではないですか？
世田谷総合支所長の答弁です。カラー写真が残っており、活用の可能性を検討します。
京泉通りの全線開通の早期実現。京泉通りは着工から59年経ちますが、一軒の土地占有者によって道路がつながりません。区長が占有者に対し明け渡しを説得できないならば、行政代執行までの期限を示しなさい。
区長の答弁です。任意の明け渡し交渉を進めているため、現段階では答えられません。
京泉通り開通に向けた区長の姿勢。区長は京泉通りの整備が難航しているにもかかわらず、占有者との交渉を部下任せにしています。 一刻も早く直接会って交渉に臨みなさい。
区長の答弁です。課題を整理した上で何度でも出向きたいと考えています。
空襲被害者支援に対する疑義。戦争責任は国にあり、区が空襲被害者に見舞い金を支給するのは疑問です。国の財源措置を見据えた23区共通の施策づくりを特別区長会に働きかけるなどはしたのですか？
区長の答弁です。時期を見て特別区長会での議論もしていきたいと考えています。
空襲被害者への見舞い金の公平性。区は空襲被害にあった場所は関係なく、現在区に居住していれば見舞い金を支給する考えです。公平性に欠けた施策ではないですか？
保健福祉政策部長の答弁です。平和都市世田谷の取り組みとして区民への還元を図ります。
以上、無所属、世田谷行革110番、桃野義文議員の質問でした。最後は日本共産党世田谷区議団、川上浩一議員の質問です。排外主義に対する区長の見解。我が党は外国人を敵視し、差別と分断を生む排外主義には断固反対であり、多様性の尊重こそが大切だと考えます。差別や排外主義に対する区長の見解を示しなさい。
区長の答弁です。人権を尊重する地域社会を実現することが大事だと考えます。
労働報酬下限額の引き上げ。区は公契約条例で定める労働報酬下限額を段階的に引き上げましたが、物価高騰に追いついていない状況です。下限額をさらに引き上げなさい。
副区長の答弁です。社会状況や区の財政状況などを総合的に考慮し判断します。
エアコン購入の補助制度の創設。東京都は高齢者や障害者を対象にエアコンの購入費補助を始めました。補助対象から漏れる低所得世帯も安心してエアコンを設置できるよう、区独自の補助制度を創設しなさい。
保健福祉政策部長の答弁です。東京都の補助対象から漏れる方への支援策を検討します。
災害時の物資供給体制の強化。区は災害対策強化プランに基づき、物資配送訓練を毎年度実施するとしています。具体的にどのような訓練を実施していくのですか？
危機管理部長の答弁です。役割を明確にした訓練を重ね、配送の実効性を高めます。
生活保護基準の引き上げ。国が2013年から2015年に行った生活保護費の大幅な引き下げに対し、最高裁は違法性を認める判決を出しました。この判決の意義を踏まえ、生活保護基準の引き上げを国に強く求めなさい。
区長の答弁です。東京都とも連携し、現場の実情を十分に踏まえるよう要望していきます。
介護事業者への支援の強化。区は昨年、経営が悪化する介護事業者に福祉サービスの事業継続に向けた給付金を支給しました。長引く物価高騰により経営難が続く現状に鑑み、支給を継続しなさい。
副区長の答弁です。国や東京都の対応を注視しながら必要な支援策を検討します。
以上、日本共産党世田谷区議団、川上浩一議員の質問でした。代表質問を終わります。次は一般質問です。9月17日及び18日の本会議では、30名の議員が区政をめぐる諸課題について質問を行いました。その一部を要約してお伝えします。こちらも質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。はじめは自由民主党世田谷区議団佐藤正幸議員の質問です。大規模災害時の遺体の取り扱い。災害時の遺体安置所では遺体の取り扱いに精通した専門家の協力が不可欠ですが、区の協力協定の締結先は1団体のみです。この体制で首都直下地震に対応できるのですか？
区内にある総裁協同組合との協定締結に向けて検討を進めます。
フリースクールの質の向上。フリースクールのスタッフは必ずしも児童指導の専門職ではないため、教育の質に不安があります。子どもの意欲を引き出す専門人材の活用など、質の確保を支援しなさい。
事業者の要望を聞き取りながら、不登校支援の研修を検討します。
産後ケア事業の推進。子どもを産み育てやすい環境の整備に一層注力すべきです。産後に不安を抱える方がショートステイやデイケアを確実に利用できるよう受け入れ可能枠を拡充しなさい。
拡充を目指し、新規事業者の開拓に向けた取り組みを進めています。
以上、自由民主党世田谷区議団、佐藤正幸議員の質問でした。次は無所属、青空浩二議員の質問です。戦争の記憶を継承する事業の評価。世田谷未来の平和館10周年記念事業として開催されたシンポジウムは、平和事業の発展に向けて区民の声を聞く貴重な機会となりました。区はどう評価しているのですか？
継続開催の要望などがあり、成果を上げられたと評価しています。
演劇を通じた戦争の記憶の継承。若い世代が演劇への参加や観劇を通じて、原爆の悲惨さを体感できる上演会の開催を評価します。区は参加者の声も踏まえ、上演会の成果をどう受け止めているのですか？
平和学習の可能性を再確認する機会になったと考えています。
平和の継承に向けた事業展開。戦後80年を迎えた今、次世代に平和の尊さを伝承するには、戦争体験者の証言を映像技術を活用し、後世に伝える工夫が必要です。今後、平和事業をどう展開するのですか？
区民が自らの課題として学び、次世代に継承できるよう努めます。
以上、無所属、青空浩二議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、畠山真一議員の質問です。かかりつけ医制度の推進。病気の予防や早期発見、医療費の抑制などにおいて、かかりつけ医の果たす役割は大きいです。かかりつけ医を区民に普及させるためにも、重要性を十分に周知しなさい。
様々な広報媒体を活用し、工夫を凝らしながら周知していきます。
膵臓がんの早期発見への取り組み。横浜市では、膵臓がんのリスクの高い方を対象に、早期発見を目指す取り組みを進めています。区も保健センターの MRI を活用するなどして、同様の仕組みを構築しなさい。
かかりつけ医との連携のもと、MRI を一層有効活用していきます。
地域行事での熱中症対策の強化。区内各地で厳しい暑さが続く中、商店街や町会などが懸命に熱中症対策を講じながらイベントを開催しています。給水所の設置を望む声に応え、支援策を検討しなさい。
備蓄飲料水の転用や熱中症予防対策への補助拡充を検討します。
以上、自由民主党世田谷区議団、畠山真一議員の質問でした。次は国際都市世田谷、上尾理沙議員の質問です。不登校状態の子どもへの支援強化。学校に行かない子どもも自分らしくいられる環境が必要です。学校とは別の居場所を選ぶ子どもを家族や地域が見守り支える重要性について、教育長の見解を示しなさい。
子どもに寄り添い、見守り、伴走する姿勢を大切にしていきます。
高齢者の就労の選択肢拡大。健康増進や生きがいのため働き続けたいと考える高齢者は多いです。高齢者の豊かな生活を後押しするため、シルバー人材センターで提供する仕事の選択肢を増やしなさい。
人材不足が課題の区内事業者にセンターの活用を働きかけます。
居場所となる地域資源の調査。 新たなコミュニティ作りにおいて、カフェやジムなど行政主導ではない居場所の存在は大きいです。価値の高さを認識し、居場所となりうる地域資源の調査を実施しなさい。
調査や研究を進めるとともに、関係所間で情報を共有します。
以上、国際都市世田谷、上尾理沙議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、河野俊博議員の質問です。三軒茶屋駅周辺の公共施設の集約。三軒茶屋で借り上げている公共施設は、契約更新を重ね、暫定利用を延長してきましたが、賃貸借上の制約もあり、運用が不安定な状態です。賃借に依存する区の姿勢を改めなさい。
持続可能な行政運営に向け、公共施設の集約、再配置を進めます。
部活動への e スポーツの導入。中学校部活動への e スポーツ導入を推進すべきです。区が進める部活動の地域展開と歩調を合わせ、e スポーツの機材整備や指導者確保などの課題を整理しなさい。
課題について先行実施している学校の情報収集に取り組みます。
世田谷版 e スポーツの推進。 e スポーツを教育分野に取り入れるべきです。まずは不登校などの生徒が通う学びの多様化学校で放課後に専攻モデルを施行し、各校への段階的な拡大を検討しなさい。
生徒の自己決定権を尊重し、意見を聞きながら実施を検討します。
以上、自由民主党世田谷区議団、河野俊博議員の質問でした。次は、国民民主党、都民ファーストの会、園部誠也議員の質問です。屋外プールの開設期間の延長。7、8月の屋外プールは日差しが強く、熱中症のリスクが高いです。区が運営する屋外プールの開設期間を休日だけでも暑さのピークが過ぎる9月20日前後まで延長しなさい。
区民ニーズを踏まえた運用となるよう諸課題の研究を進めます。
子どもが屋内で遊べる場の整備。記録的猛暑が続く中、子どもの外遊びを補完する手段として屋内の遊び場を確保すべきです。アスレチックなどの全身運動が無料で気軽にできる遊び場を整備しなさい。
児童館などの活用を含め、室内の遊び場の充実を検討していきます。
小学4年生以降の居場所の確保。区では原則小学4年生以降は学童保育を利用できないため、大人の都合で塾に通うケースが散見されます。まずは長期休業期間から4年生以降の利用を可能としなさい。
必要性を認識していますが、現状はボップなどを案内しています。
以上、国民民主党都民ファーストの会、園部誠也議員の質問でした。次は、国民民主党都民ファーストの会、石原誠二議員の質問です。区民の幸福度を高める施策の展開。物価高騰が区民生活を圧迫し続けています。区の歳入が増加を見込む今、増えた財源をもとに経済面から暮らしを支える施策を展開し、区民の幸福度向上につなげなさい。
引き続き、区民生活の実情に寄り添った施策の展開に努めます。
夏休み福祉体験の今後の方向性。子どもが車椅子などの利用を通じて福祉を身近に感じることができる夏休み福祉体験は、子どもの健全育成にもつながる意義深い事業です。今後の方向性を示しなさい。
大学生にボランティアを担ってもらうことで事業拡大を図ります。
多世代交流の推進。多世代交流は子どもや若者の新たな学びを育むとともに、高齢者の孤立防止につながるなど、区民の幸福度向上に寄与する取り組みです。どのように交流を推進するのですか？
地域でのイベントなどを通じて、多世代交流を推進していきます。
以上、国民民主党都民ファーストの会、石原誠二議員の質問でした。次は、日本共産党世田谷区議団、中里光雄議員の質問です。 学校での暑熱対策のさらなる推進を、猛暑により教室の空調が効かない現状を踏まえ、区は校舎等の空調更新や遮熱対策を進めていますが、整備完了が2027年では遅すぎます。来年夏までに確実に整備しなさい。
遮熱対策を空調更新に先駆けて2026年7月上旬までに実施します。
学校断熱の実証実験結果の活用。塚戸小学校では最上階の天井裏断熱や内窓設置の効果を年間を通じて検証する実証実験が行われています。本実験の結果を生かして区立校の暑熱対策をどう進めるのですか？
建物構造などを考慮し、各学校の状況に応じた対策を実施します。
下北沢の補助54号線整備の方向性。下北沢の中心部を貫く都市計画道路補助54号線は、住民の声を受け、区長が凍結しました。区は次期整備方針でも2期3期区間の凍結を継続し、廃止も検討しなさい。
街の変化や整備の課題なども踏まえ、判断する必要があります。
以上、日本共産党世田谷区議団、中里光雄議員の質問でした。次は、立憲民主党無所属、愛世田谷区議団、中塚幸男議員の質問です。多種社会を見据えた仮想上の建設。仮想上建設が望まれる中、独占的に運営している一民間事業者に依存しきった区の姿勢は問題です。仮想上は公益施設であることを肝に銘じ、真剣に検討しなさい。
8年度に専門的、客観的な視点から精緻な分析や検討を行います。
建築設計の入札参加資格の緩和。区の建築設計にかかる入札参加資格は厳しく、応札できる区内事業者はわずかです。小規模の案件で一部要件を緩和するなど、区内事業者が応札しやすくなるよう改善しなさい。
小規模の案件では実績要件を外すなどの緩和策を検討します。
高齢者・障害者施設への運営支援。介護事業者・障害福祉事業者は物価高騰による経費負担の増加や人材確保への出費などで厳しい経営を強いられています。事業継続に向けた支援策を早急に講じなさい。
東京都の支援金の周知を含め、事業所の意見も聞きながら検討します。
以上、立憲民主党無所属、愛世田谷区議団、中塚幸男議員の質問でした。次は、日本維新の会、若林理沙議員の質問です。外国人による税の未納の実態把握。外国人の住民税や国民健康保険料の未納問題について、社会的関心が高まっています。区の現状を把握し、適切な対応を図るため、外国人と日本人の収納率を分けて集計しなさい。
住民税の収納率向上のため、適切に把握できるよう検討します。
予防接種の予診票の改善。子どもの予防接種は回数が多く、その度に予診票を記入する保護者の負担は大きいです。他区の例に倣い、あらかじめ氏名や住所などの基本情報を予診票に印字しなさい。
予診票への印字などを精査し、保護者負担の軽減を検討します。
地域猫活動への支援制度の創設。飼い主のいない猫を地域住民が主体的に見守る地域猫活動を推進すべきです。より持続可能な活動とするためにも、ふるさと納税を活用した支援制度を創設しなさい。
ふるさと納税の寄付金を活用し、補助制度の創設を検討します。
以上、日本維新の会、若林理沙議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、高橋昭彦議員の質問です。地域を舞台とした STEAM 教育。科学や芸術などを総合的に学ぶ STEAM 教育に力を注ぐべきです。子どもが地域でものづくりなどの様々な体験ができるよう、 町全体で学びの場を創出しなさい。
子どもと地域をつなぎ、町全体が学びの場となるよう進めます。
ミドルシニアのスポーツの推進。運動の機会から遠ざかるミドルシニア世代を対象としたスポーツ大会の実施は、大きな目標となり、楽しく運動を継続できる効果が期待できます。区はどう考えますか？
やりがいやスポーツの継続につながる手段であると考えます。
不動産の相続登記の推進。国により義務化された相続登記は、区民の財産を守るとともに、空き家や所有者不明土地の解消に資する重要な手続きです。相続登記の徹底に向けた対策を進めなさい。
家の就活セミナーやガイドブックなどでさらなる周知を行います。
以上、公明党世田谷区議団、高橋昭彦議員の質問でした。次は自由民主党世田谷区議団、坂口健一議員の質問です。介護 DX による事業者支援。介護人材不足が深刻化する中、離れた場所でも心拍数などを確認できる機器の導入は、業務効率化に有効です。介護 DX による事業者支援にどう取り組むのですか？
東京都の支援制度を周知し、働きやすい環境の整備を支援します。
学力状況を踏まえた区の取り組み方針。全国学力学習状況調査による学力低下の結果を受け、国は児童生徒の学習習慣の確立や保護者への家庭教育支援などに取り組むとしました。区の取り組み方針を示しなさい。
教育の基盤となる非認知能力の育成などの取り組みを充実します。
就活支援事業の対象範囲への疑義。区は実施予定の高齢者就寝サポート事業について、住民税非課税を利用条件の一つに挙げています。身寄りがなく不安を抱える高齢者が多い中、対象範囲が狭くないですか？
経済的理由などで民間の利用が難しい方が対象となる予定です。
以上、自由民主党世田谷区議団、坂口健一議員の質問でした。次は公明党世田谷区議団、板井仁志議員の質問です。子供の体験機会の確保。幅広い学びや体験の機会が多い子供は、自己肯定感や非認知能力が高い傾向にあります。家庭の経済状況により格差が生じぬよう、民間と連携し体験機会を確保しなさい。
体験の機会の保障に向け、民間などと連携し支援の充実を図ります。
生活保護世帯の若者への支援拡充。生活保護世帯の若者の進学を後押しするため、給付型奨学金制度を拡充すべきです。家賃なども支給する児童養護施設対処者等支援事業と同程度の支援内容としなさい。
学費外の実習費も給付の対象とできないか検討を進めます。
豪雨水害対策助成制度の創設。激甚化する風水害から区民を守るため、災害対策基金を所管する危機管理部が中心となり、豪雨水害対策助成制度を早急に創設すべきです。区の見解を示しなさい。
基金活用を含め、災害対策関連事業の積極的な取り組みを調整します。
以上、公明党世田谷区議団、板井仁志議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、岡本信子議員の質問です。期日前投票所での誤投票の防止。区内の期日前投票所で投票用紙の同時交付により記載ミスをしたとの声を聞きます。用紙を個別交付に切り替え、係員が適切に案内できるようマニュアルを更新しなさい。
2027年の区議区長選から個別交付が実施できるよう検討します。
私道整備における助成率の拡充。不特定多数の通り抜けにより路面の劣化が著しいが、所有者の経済的負担が大きく補修に至らないとの声を聞きます。 私同性美の女性率を 80% から 100% に引き上げなさい。
通り抜け私同の女性率を来年度から引き上げるよう検討します。
学校での多文化学習の推進。京都市では留学生の講師を招き、子供の国際理解を深める多文化学習推進プログラムを導入しています。これに倣い、区も総合的な学習の時間を活用し、実施しなさい。
他自治体の事例を参考に、区の強みを生かした取り組みを検討します。
以上、公明党世田谷区議団、岡本信子議員の質問でした。次は、日本共産党世田谷区議団、高城邦子議員の質問です。保育の質に配慮した制度設計。就労要件を問わず保育を利用できる子ども誰でも通園制度の実施により現場の負担増が懸念されます。保育士の配置基準を手厚くするなど保育の質を担保しなさい。
施設や利用者の意見を伺いながら事業実施に向けて取り組みます。
社会教育推進に向けた図書館運営。図書館には地域課題の解決に向けて住民に学びの機会を提供する社会教育の役割が一層求められます。図書館の運営方針に社会教育の推進の視点を盛り込みなさい。
地域課題の解決につながる取り組みを進められるよう検討します。
千歳烏山駅前の再開発の合意形成。千歳烏山駅前の再開発事業は、反対する地権者や地域住民を含め、誰も置き去りにせず進めるべきです。区は再開発に関わる方々との合意形成をどのように進めるのですか？
情報発信や意見交換に努め、地域住民とのまちづくりを進めます。
以上、日本共産党世田谷区議団、高城邦子議員の質問でした。次は、無所属世田谷行革110番、田中優子議員の質問です。市民活動団体への支援。区は三軒茶屋の市民活動支援コーナーを閉鎖し、本庁舎に新たな活動場所を開設します。利用団体が従来通り活動できるよう、印刷機の設置などの支援を検討しなさい。
印刷機は街づくりセンターのものを利用できるようにします。
日本の教育に触れる機会の確保。23区中17区では、インターナショナルスクールに通う子どもの区立校における学籍を認めています。日本の教育に触れる機会を確保するため、モデル実施を検討しなさい。
国や東京都の動向を注視しつつ、教育の多様性への対応を検討します。
食育サットシステムの有効活用。保健センターには食品サンプルを選ぶだけで栄養価がわかる画期的な機材がありますが、その活用は十分ではないです。区民の健康増進のため常設化して一層の活用を図りなさい。
先行自治体の活用状況などを保健センターと共有し議論します。
以上、無所属世田谷行革110番、田中優子議員の質問でした。次は生活者ネットワーク世田谷区議団、関口恵理子議員の質問です。ヤングケアラーへの支援強化。表面化しにくいヤングケアラーは、子ども部署だけでなく、すべての福祉所管が自分ごととして気づきの感度を高め、早期から寄り添った支援につなげなさい。
関係機関が連携し、早期に支援につなげる環境づくりを進めます。
実態に即した障害福祉施設の審査。過度に厳しい整備基準から、事業者が障害福祉施設の開設を断念する事態が生じています。他所管との連携と特例措置などの事例を蓄積し、審査の改善に生かしなさい。
蓄積した課題などを具体的な業務を踏まえた研修に生かします。
HPV ワクチンの副反応への対応。区内高校生に接種後の重い副反応が生じました。区は医師会に報告すべきです。接種によるリスクなどの説明は法に基づく医療機関の責務であり、区として要請しなさい。
症状に見合った医療機関を紹介するなど、適切な対応を求めます。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、関口恵理子議員の質問でした。次は、レインボー世田谷、上川綾議員の質問です。外国人への生活保護をめぐるデマ。ある党の党首が街頭演説で、出稼ぎ外国人に生活保護をあげてたら、我々の社会保障が崩れてしまうと発言しましたが、就労目的での在留は対象外のはずです。デマではないですか？
就労を目的とする在留資格の方々は、生活保護を受給できません。
外国人への課税をめぐるデマ。同党の党首がテレビ番組で、外国人からは相続税が取れない。海外の人たちは払わなくていい、平等ではないと主張しましたが、そのような特権もないのではないですか？
国籍、住所地に関わらず課税対象となり、指摘は当たらないです。
差別の抑止につながる苦情例の周知。国内で初めて民族国籍差別を禁じた苦情例はありますが、認知度が低いままです。差別の被害を相談できる苦情処理規定を含め、広報の強化を求めますが、区の見解は。
多文化共生の実現に向け、区民の理解が深まるよう取り組みます。
以上、レインボー世田谷、上川綾議員の質問でした。次は、立憲民主党無所属愛世田谷区議団、オルズグル議員の質問です。刑事物の多言語化の推進。区の掲示物の大半が日本語であり、ルールの遵守を徹底するよう外国語での掲示を増やすべきです。防災やゴミ収集、交通安全など生活に直結する情報は多言語化しなさい。
必要な情報を分かりやすく入手できるよう取り組みを進めていきます。
地域行事への外国人の参加促進。日本文化を学びたいと願う外国人の力を担い手不足が深刻な地域行事に生かすべきです。お祭りの案内を多言語で作成するなど、参加しやすい環境を整備しなさい。
イベント情報の案内を多言語化するなど、参加促進に取り組みます。
子どもの多文化相互理解の実現。外国にルーツを持つ子どもと日本人の子どもが、日本文化と多文化を理解し合える環境を作るべきです。学校などで排除のない地域社会を目指す取り組みを進めなさい。
日本の生活習慣や人間関係の構築に寄与できるよう取り組みます。
以上、立憲民主党無所属愛世田谷区議団、オルズグル議員の質問でした。次は自由民主党世田谷区議団、山口博久議員の質問です。入札参加要件の緩和。区の建築設計の入札案件は、観光庁発注案件の履行実績がないと参加できず、区内事業者の参入を阻んでいます。区内産業の育成の点からも、要件の緩和を検討しなさい。
発注規模に応じ、実績要件を外すなど、緩和の可否を検討します。
多摩川野毛町公園の賑わいの創出。多摩川野毛町公園では、民間活力を導入し、飲食などができる施設を整備予定です。これを機に、近隣の轟渓谷を訪れた方の来園を促し、賑わいの創出につなげなさい。
区民や事業者と地域資源を活用した賑わいづくりに努めます。
キャリア教育に対する区の見解。キャリア教育は自己理解や社会との関わりなどを通じて将来に前向きな気持ちをもたらす効果が期待でき、不登校対策にもつながると考えます。区の見解を示しなさい。
子どもの育ちに大きく寄与しており、引き続き力強く推進します。
以上、自由民主党世田谷区議団、山口博久議員の質問でした。次は、世田谷無所属、日内優子議員の質問です。自転車の乗り方を学べる場の確保。子供の自転車事故を防ぐには、幼児期から正しい乗り方を覚えることが大切です。交通公園を整備するなど、親子で自転車の乗り方を学び、練習できる環境を整えなさい。
他自治体の取り組み事例なども参考に有効な施策を研究、検討します。
図書館ブックボックスの設置拡充。下北沢駅に設置したブックボックスは予約図書をいつでも受け取れるため大変好評です。図書館が周辺にないすべての駅への設置に向けて今後どう進めていくのですか？
まずは利便性の高い駅近辺への設置に向けて調整を進めます。
自動運転バスの導入に向けた取り組み。高齢者の重要な移動手段であるバスの運転手不足を解決するには、自動運転の導入が有効です。東急バスが区内で実施した実証実験の結果を踏まえた取り組み方針を示しなさい。
東急バスと連携し、本格運行に向けた課題に取り組んでいきます。
以上、世田谷無所属、日内優子議員の質問でした。次は、立憲民主党無所属、愛世田谷区議団、原田龍馬議員の質問です。期日前投票所での投票方法の改善。期日前投票所では複数回の投票を行う選挙でも一度にすべての投票用紙が交付されるため誤記載を招く危険性が高いです。貴重な一票を守るため交付方法を見直しなさい。
2027年の区議区長選から個別交付できるよう検討を進めます。
実効性のある禁煙促進施策の導入。区の禁煙促進施策は周知啓発に偏り実効性に欠けています。禁煙外来受診料の助成や参加費無料での民間禁煙プログラムの提供など効果的な支援策を講じなさい。
区民調査などに基づく喫煙実態に合わせた支援策を検討します。
子育て世帯の住環境の向上。家賃の高騰などを理由に子育て世帯の区外転出が増えており、対策は急務です。住環境条例を改正し、ファミリー向け住戸を拡充するなど、住みやすい環境を整えなさい。
子育て世帯の流出防止のため、住宅政策のあり方を検討します。
以上、立憲民主党無所属愛世田谷区議団。原田龍馬議員の質問でした。次は、無所属、世田谷行革110番、大場正明議員の質問です。敗戦を教訓とした区政の運営。敗戦という事実を直視せず、ただ平和を願うだけでは、未来の平和は築けません。国際情勢が再び不安定な状況の中、区長は敗戦から何を学び、区政にどう生かすのですか？
平和首長会議をしっかり活用して、区として声を上げていきます。
戦争の歴史を踏まえた平和の構築。戦後80年が経過し、戦争に関する様々な情報から歴史上の事実が明らかになってきました。この事実を踏まえ、区長は今後どのような姿勢で平和の取り組みを進めるのですか？
戦争の危機や平和の脆さをひときわ感じていく必要があります。
戦争の原因に対する区長の考え方。日本が戦争に突き進んだのは軍部の独走が原因であったという戦争観を表す上で試金石となる考え方があります。区長の戦争観としてはどのように考えているのですか？
軍だけではなく社会全体が責任を持っていたと考えています。
以上、無所属世田谷行革110番大場正明議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、荻野健司議員の質問です。学校プールの事項整備の見直し。猛暑が常態化する中、学校の屋外プールの稼働率は今後さらなる低下が見込まれます。区営プールや民間施設の有効活用により、屋外プールの事項整備方針を見直しなさい。
各校の施設更新に合わせて民間施設などの活用を検討していきます。
買い物困難地区の明確化。コンビニから250メートル以上離れたエリアは区内の約2割を占めています。こうしたデータをもとに買い物困難地区を選定し、区の政策課題として明確に位置づけなさい。
総合支所と連携し、買い物が不便である地区を明らかにします。
官民連携による買い物弱者対策。買い物困難地区の解消には、民間企業からの店舗誘致を促す制度設計が有効と考えます。官民連携行政手法改革担当課が責任所管となり、買い物弱者対策を牽引しなさい。
政策経営部を中心に、官民連携による買い物弱者対策を進めます。
以上、自由民主党世田谷区議団、荻野健司議員の質問でした。次は、世田谷の風、鶴見健吾議員の質問です。学校の熱中症対策、冷水器の設置。国は学校現場での熱中症事故防止の留意事項に水分補給できる環境の整備を挙げています。他自治体で整備が進む冷水器設置について、見解と今後の対応を伺います。
先行自治体の事例を確認するなど、設置の可能性を検討します。
高齢者に対する総合的な政策立案。超高齢社会が目前に迫る中、世田谷区は高齢者に冷たいとの声をよく聞きます。高齢者に向けた政策の土台を総合的に組み直すことが必要です。区の見解を伺います。
高齢者とともに地域共生社会を作る政策の展開を考えています。
認知症の診断と早期対応の重要性。認知症の早期発見、早期対応の重要性が増す一方で、診断につながらないことが課題となっています。診断に向けての支援、早期発見、早期対応にどう取り組むのですか？
安心して相談や認知機能の測定ができる体制づくりを進めます。
以上、世田谷の風、鶴見健吾議員の質問でした。次は、国民民主党都民ファーストの会、佐藤美希議員の質問です。香木を用いた暑熱対策の推進。暑さ対策には、香木の樹冠を用いて木陰を作ることが有効です。区の緑政策に樹冠を拡大する視点を取り入れるとともに、日よけ効果の高い剪定方法を導入しなさい。
樹木の生育環境の確保など、維持管理面も含めた検討を深めます。
ガソリン暫定税率廃止による影響。ガソリン暫定税率の廃止を与野党が合意し、10月の臨時国会で議論が再開される見通しです。仮に今年度中に暫定税率が廃止された場合の区財政への影響を示しなさい。
6年度決算による試算では約5000万円の減収になる見込みです。
マンション防災の促進。災害時にマンション内での共助を機能させるには、住民同士の顔と顔の見える関係づくりが重要です。防災教室を行うなど、共助の仕組みづくりを区の関与で進めなさい。
マンションの実情に応じたきめ細やかな支援を実施していきます。
以上、国民民主党都民ファーストの会、佐藤美希議員の質問でした。次は、立憲民主党無所属愛世田谷区議団宮香織議員の質問です。国書を踏まえた水泳授業のあり方。昨今の国書を受け、他自治体では水泳授業の開始延長や実技を座学と応急手当の指導に切り替えるなど工夫を凝らしています。区は熱中症予防にどう対応するのですか？
安全に配慮しながら効果的に技能を習得する方法を検討します。
子どもの性被害防止に向けた取り組み。SNS に起因した子どもの性被害が増加しており、対策が急務です。子どもが自分の身を守れるよう、小学校で実施する性に関する学習をより踏み込んだ内容に改めなさい。
小学校段階での効果的な学習内容や方法などを検討していきます。
学校における多文化共生の実現。外国人児童生徒が増える今、学校での多文化共生を進めるべきです。子どもの差別的な発言によりいじめに発展しないよう、差別や偏見に関する指導を強化しなさい。
子ども一人一人の人権が尊重される教育環境を実現します。
以上、立憲民主党無所属愛世田谷区議団宮香織議員の質問でした。一般質問の途中ですが、CD2-1 を終わります。CD2-2 へ続きます。